このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。本日のテーマはモニターアームって便利じゃないの。前回の配信、本気で肩こり撃退のプロジェクト第2弾ですね。しばらくは私もうとにかく肩こりをなんとかするぞっていう、もうそれだけを日々考えて暮らしておりますので、ちょっとですねお付き合いいただきたいですね。肩こり悩んでる人多いんだろうと勝手に思い込んでこのシリーズ始めてみたんですけど、意外と反響が少なくって、ひよさんとかまきちゃんからですね、私もっていう風に参考にしたいので聞かせてっていう風な声もいただいてとっても嬉しかったんですが、もっとね殺到すると思ったの。どうなんだろう、みんな平気なの、羨ましい。私はというと、前回整体のお話しましたけれども、整体の成果めっちゃ出てます。新しい整体院の成果めっちゃ出てるのでかなり楽なんですけれども、ただもう徹底的にやるって決めたので、ですね、第2弾としましては、スタンディングワークをハイブリッド、スタンディングとシーティングのハイブリッドに変えるっていうところもね試してみたいなと思いまして、というのも私、ずっとですねこの2年3年コロナ禍に入ってからですね、立ち仕事を続けてるんですよ。1日まあ 7-8 時間ですかね、お仕事してる時間常に立ってます。でこれはこれですごい気に入ってるんですね。立つことが苦じゃなくなったんで、電車で座れなくても全然気にならないですし、きっと健康にはいいだろうと思っているんですが、ただやっぱりね体が歪む原因にはなりやすいなっていうのも実感してます。どうしてもねどっちか片足に重心が偏ってしまったりとかっていう風になりやすいので、ちょっと考え改めまして、1日のうちで元気な前半は立って仕事する、で疲れてくる後半になったら椅子に座ろうと思っております。でそうなってくるとですね、1日のうちで、目線が一回変わるわけですよね。大きくこの高い目線低い目線に合わせてモニターだったりキーボードの位置っていうのを変えてあげないといけないってことに今更ながら気づきました。もう私のデスク周りはですね、スタンディングワーク用に完全にカスタマイズされておりまして、モニターは、15センチぐらいですかねの台の上に固定して乗っけちゃってます。あと、キーボードもですね、高さを、自在に変えられるキーボード台というのを購入しまして、これも以前良かった探してお話ししたものなんですけれども、これを使って、もう常にね高い位置に全部置いてるっていう状態にしてるんですね。でこれだと座った時に、いちいちモニターを台から下ろしたり、あとはキーボード台もですね、そう簡単にワンタッチで高さを変えられるわけじゃないんで、毎回こうねガチャンガチャンと足を折ったりとかしてキーボードの高さも変えなきゃいけないっていうのはちょっと現実的じゃないなっていう気がします。そこで、考えましたのが、まずモニターなんですけれども、これはもうですね固定の台から一回下ろしまして、モニターアームを使って高さを上下させるっていう方向に切り替えようと思いました。それが今回のテーマになるんですけれども、このモニターアーム、これまで同業者がモニターアーム買ったよとかって SNS で発信してるのを見てもあんまピンとこなかったんですね。なんでモニターアームがいるのかなと。でもまあ実際にねもうすでにモニターアーム導入して2週間ぐらい実は経つんですが、使い始めてみるとね、こうちょっとさなんか見えづらい時とかあるじゃないですか。字がちっちゃいとか、なんか細かいここ汚れなのかしらみたいな画像修正してる時とか、そういう時についにこう首を前に持ってってモニターに近づけて見ちゃうんですけれども、こういうのも姿勢が悪くなる原因なんですよねきっと。って考えると、モニターアームがついてれば気軽に前にキュッとモニター自体を持ってくることができるので、自分自身は姿勢を変えずに見やすくすることができると考えますと、あ、確かにモニターアームも意味があるなと思ったりもしてます。ちょっと脱線しましたけれども、モニターアームね、Amazon とかで検索するとお値段もピンキリ、なんかもう性能もピンキリで、どれを選んだらいいか全然わからなかったんです最初。 でも、自分が使っているモニターの、重さだったりとかサイズだったりとか、あとはどういうふうに動かしたいかとかを絞り込んでいくと、意外とですね、消去法でどんどんどんどん減っていきまして、最終的には私エルゴトロン LX というモデルを購入するに至りました。ちょうど私が購入した時は Amazon のセールをやっていて、1万6000円ぐらいで買えたんですが、通常だと2万円ぐらいの商品です。で、このエルゴトロンというメーカー、モニターアームでは多分すごく有名なメーカーさんみたいですね。で、私の場合決め手となったのは、まず可動域ですね。モニターアームがどういう動きをするか。当初は垂直方向だけ上下に動けばいいやと思っていたんですけれども、やっぱりいろいろ見ていくと、前後も動かせた方がいいなとか、あとは左右ですよね。ちょっと微調整みたいな時に、もうただ上下にしか動かないっていうんだと困っちゃうんで、上下、左右、前後、この3方向自在に動かせるものってなるとエルゴトロンさん。あとは、やっぱり重いものをずっと吊り上げるっていうことをさせますので、あんまりねチープなものだと多分すぐへたっちゃうだろうなと思ったり、その辺いろいろ加味してお値段と、性能のちょうどバランスのいいところというところで、決断しました。で、モニターアーム付け方がいろいろありまして、私の場合はですね、クランプ式というですね、机の、天板を挟み込む形で取り付けるタイプのものを選んだんですが、もうね、思い切って机に穴を開けちゃう、穴を開けて取り付けるっていうタイプのものもありました。この方が安定感は多分間違いないんだろうなと思ったんですけど、やっぱりちょっとね、天板に穴を開けるって勇気がいりますし、それなりの道具なども必要なので、なかなか選択肢には上がらないかな、上がりづらいかなと思います。このクランプ式もちょっと落とし穴があって、その挟み込んだ部分だけで重いモニターを支えますので、例えばガラスの天板みたいなね、デスクだったりすると当然使えません。あと気をつけなきゃいけないのは耐荷重量ですよね。そのアームがどれぐらいの重さまで吊り上げることができるのか。私が購入したエルゴトロンの LX というのは耐荷重が 11.3 キロまでと書いてありました。で、私がね持ち上げたい iMac、これってさっきからモニターと便宜上言ってますけれども、 iMac ってモニターと本体が一体なんですよね。それもあって多分重さはすごい普通のモニターよりも重いと思うんですけれども、27インチのこの私が使っている iMac 調べましたら 8.92kg あります。だまずは、8.92kg を吊り上げられるかっていうところが一つの絞り込みのポイントになりました。でですね、この iMac というのが実はすっごいくせもので、私 iMac 購入した時2020年だったんですけれども、まさかねこんなモニターアームで吊ることになると思ってなかったんで、全然何にも考えないで普通のタイプを買ってしまったんですが、普通のタイプっていうのは iMac って背面にスタンドがついてるんですよ。このねスタンドが取り外しできないんですね。なので、背面にモニターアームと接続しようと思うとスタンドが干渉しちゃってくっつけられないんです。で、モニターアームって VESA っていう規格を多分採用しているものがほとんどで、これベサって読むんですかね、このベサ規格に合ってないとモニターアームとモニターをまずはね接続できないんですよ。で、当然ながら iMac はそんなものはついてません。なのでネジ穴とかが開いてないんで、どうしたもんかと思いまして調べたら、世の中ね探せば便利なものがあります。VIVO っていうのかな、 VIVO というメーカーが出しているアダプターがありまして、iMac 用のねマウントキットっていうのが発売されてるんですね。で、これを使いますと 21.5 インチ、もしくは私が使っている27インチの iMac にこのベサ規格に合った穴がついたものがですね取り付けられるんですよ。で、これも買おうと思いまして、Amazon でね、並行輸入で売ってました。5500円ぐらいでしたかね。はい、お値段がするのでね、どうしようと思って、で、調べたら、 あるんですよ、パチモンが。パチモンがあって微妙に形が違うんだけど絶対これ同じだよねっていうものがあったんだけど、悩みました。すごい悩んで約半額ぐらいで確か買えたのでどうしようと思ったんだけど、やっぱりねパチモン良くないよねと思って、このビボさん本家のやつを買いまして、でですね、もう一個ここで耐荷重量に関してちょっと落とし穴というか罠というか気をつけなきゃいけないことがあるんですが、マウントキット自体も結構しっかりしたものなので 760g という重みを持ってます。ですので iMac と、合計すると結局ね 9.6 キロになるんですね。もし、ギリギリ 8.9 キロ iMac 本体を持ち上げられるアームを選んでしまうと、このアダプター分追加した途端に持ち上がらなくなってしまうので、ここは気をつけたいポイントだなと思いました。まあ、なかなかねこの、スタンドが外せない iMac を持ち上げたいっていうニーズも そんなには多くないのかなっていう気もするんですけれども、もし iMac を使いの方で、モニターアーム導入したい方がいらしたら、ちょっと重みの件、それからアダプターの件、ご注意いただいた方がいいんじゃないかなと思います。ということでですね、もういろいろ調べまくって結局2日3日かかったかな、調査だけで時間をかけまして、でようやくエイヤと購入して、で取り付けはねやっぱね女の人一人じゃきついかな、まあできなくないけど、結構ね重いものを持ち上げなきゃいけないので、できれば2人がかりぐらいがいいかなと思います。ネジ締めたりとかっていうのは全然大丈夫でした。あとねやっぱ海外製品なんで、エルゴトロンもビボもあのね取説が全然わかんない、あの取り付け方が絵しか書いてなかったりするので、一生懸命そのね絵を見ながら、ここのネジをここに入れるのとか言いながらやりましたけれども、でもまあまああの1時間ぐらいですかね、取り付け完了できたという感じです。iMac をですね自由自在に浮かせたり置いたりできるようになって、すごい使いやすくなりました。まだね椅子は買ってないんで座り仕事は実はしてないです。スタンディングワークのまま、1、2週間今過ぎたところですけれども、先ほどもお話しした通り見えづらい時とかにモニターを前にグイッと持ってきたりすることができるので、自分がね動かずに済むっていうのは意外と楽なもんだなと思って今感動しております。次は椅子を探しに行こうと思ってまして、やっぱ椅子って超重要じゃないですか、肩こり腰痛ね対策として。で椅子選び、私小柄なので身長が150ないのでね、すごい難しいんですよ。ただ、これもですねもうすでに手を打ってありまして、椅子のコンシェルジュさんという方にくっついてもらってですね、いろんな椅子が試し座りできるお店というのを見つけましたので、ちょっとこちらに今度行ってこようと思ってます。次回の配信もし間に合えばお話ししたいと思っておりますので、お楽しみにお待ちください。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。